委員会レポート。3月定例会では市長から提出された議案のうち23件の議案を市議会に設置している4つの常任委員会に審査付託し、細部にわたり慎重に審査しました。3月29日の本会議では、各委員長が審査の結果報告を行い、市長から提出された議案は1件は否決、1件は修正可決し、残り21件はいずれも可決しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会。問い、顧問業務に対する評価と、令和3年度の業務内容について、一般会計予算。顧問業務にかかる臨時的人件費事業の報酬として、240万円を予算計上している。令和2年度における主な顧問業務の内容としては、事務事業の第2次見直しを行ってきたものであるが、顧問業務に対する評価と、令和3年度に予定している顧問業務の内容について問う。答え、有益な助言をいただいたと評価。引き続き、事務事業見直しを予定。令和2年度における主な顧問業務については、市政顧問には補助金や助成金を含む事務事業の第二次見直しにかかる助言を、技術顧問には池田駅前の再整備等にかかる交渉や技術的な助言をいただいた。これまで顧問の経験をもとにいただいた助言は、本市、ひいては市民にとって大変有益なものであったと評価している。したがって、今後実施予定の第3次、第4次事務事業の見直しにおいても、顧問の知見が必要不可欠であると考えるため、令和3年度も引き続きご助力いただきたいと考えている。文教病院委員会。問い、小学校義務教育学校の屋内運動場の空調機器整備スケジュールは、一般会計予算。本委員会からの予算決算審査サイクルの提言案を反映した小学校空調機器整備事業費は、工事請負費として6億2000万円を予算計上している。本事業は、本定例会初日に議決した呉羽小学校分の繰越免許費補正と合わせて、令和3年度中に市内の全小学校及び義務教育学校の屋内運動場に空調機器を整備するためのものである。空調機器の熱源の種類及び整備スケジュールについて問う。また、工事期間中の代替施設の検討は行っているのか。答え、令和4年2月末頃の工事完了を目指す。空調機器の熱源の種類については、屋内運動場が災害時の避難場所となった際にも、空調機器が活用できることを想定し、電気、都市ガス及びプロパンガスの中で熱源とした場合の設置コストと、ランニングコストの比較を行い、各校ごとに安価な熱源を選択した。また、整備スケジュールについては、5月から6月ごろに入札を行い、業者決定後、まず外構工事を行った後、屋内工事は運動会や学習発表会等の学校行事を考慮して、11月ごろから開始し、令和4年2月末ごろの工事完了を目指している。なお、工事期間中は屋内運動場が使用できないため、近接中学校等で活用可能な施設が使用できるよう、各学校等と十分協議して対応したいと考えている。厚生委員会。問い、重度障害者タクシー料金補助事業の概要は、一般会計予算。今回新規事業として、重度障害者タクシー料金補助事業を1232万9000円予算計上しているが、 本事業の概要及び予算提案に至った経緯について問う。答え、重度障害者に対してタクシー運賃の一部を助成。本事業の概要は、重度障害者に対し、タクシー運賃の一部を助成する制度で、タクシー運賃精算時に使用できるチケットを年間24回分配布するものである。利用者数は、他市における同制度の運用状況を踏まえ、本市在住の重度障害者の約 45%、830名を見込んでいる。また、予算提案に至った経緯については、令和2年6月に、大阪視覚障害者の生活を守る会より、視覚障害者を対象としたタクシー料金の補助に対する要請書の提出があったことを受け、庁内で検討した結果、視覚障害者だけを対象とするのではなく、本市在住のすべての重度障害者を対象としたタクシー料金補助事業としたものである。土木消防委員会。問い、ながらスマホの防止には学校教育現場での指導が有効では？ながらスマホの防止に関する条例の制定。今回の提案は、スマートフォンや携帯電話等を操作または注視しながら、歩行または自転車の運転を行う、いわゆるながらスマホが、交通事故やトラブルの原因となり、社会問題化していることから、ながらスマホの防止に関する市の施策の推進及び市民等の意識の啓発を図り、市民等が安心して快適に通行することができる公共の場所の確保に資するため、本条例を制定するものである。ながらスマホは一般的に若い世代に多く見られるため、ながらスマホを防止するには、本条例の制定に加えて、学校教育において指導することが有効だと考えるが、見解を問う。答え、教育委員会と連携し、ながらスマホ防止に取り組む。指摘の通り、ながらスマホは習慣の要素が大きいことから、学校教育の場において指導を行うことは非常に重要だと考えており、教育委員会とも連携を図りながら、ながらスマホの防止に取り組んでいきたいと考えている。